第8巻 OK。 はい、こんばんは。日曜夜8時は第8巻 OK、 感じてアクション、想像を楽しもうの時間です。私たちは日々あらゆる面でどんどん進化しています。感じて考えて行動する、自分を大切に、そして目の前の人も大切に、心を整えて体を整えて、すべての存在と現象をあるがままに、感じるままに。そう、私たちは地球の一部。ありがとう、感謝、満たし満たされ、さあアクションということで、本日も東京都世田谷区にあります表現教室 8D 子ども教室より、しめじゅんと中じゅんでお届けいたします。第8巻 OK、 どうぞ最後までお楽しみください。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
この瞬間を大切に、第8巻 OK。
はい、久しぶりにクレジット読んでいただきました。
はい、読みました。
ね、どうでした？
は
い、
今日はスラスラ読めましたね。
やった
そんな気がします。
まっすぐ読むってこういうことだなって思いながら聞いておりました。まっすぐ読む、まっすぐ届けるみたいなねスラスラストレートで、ね、よかよかでございました。ありがとうございます、はい、ということで、二人語り第2弾急にみたいな
8月は2人がたりですね。
そうですね、はい、皆さん夏休みどんな感じなんでしょうね。
ね、
今のところ私、今年は大阪帰ろうかどうしようか、収録今ね7月なんですけど、まだ悩んでいるんですよ。
あ、そうです。
はい、今まで毎年帰っていたんですけど、
はい、
ちょっと今年は流れが変わっていて、あ、さあこの流れをどう組むかみたいなね。夏休みなんかご予定はあるんですか？
まあご予定は何かしらはあるでしょうね。
他人事
まあ帰省ですよね。
おうおうおう、
うん、主にどこかに行くっていう感じですかね。
あか絡みづらいな主にどこかに行く、
ところで、
あ、何でしょうか、
あのシロップが、
あ、酵素、
はい、
はい、梅シロップ、シロップというか酵素ジュースというか、ジュースでもないね。
そうですね、
梅酵素、
酵素ですね、
うんうん、
できましたね。
できましたね。美味しいでしょ。ちょっと甘いって言ってたね。
甘いですね。でもなんだか、うんうん、だんだん落ち着いてきました。甘さもそんな気がします。飲みやすくなってきた、
慣れてきた、まあ、味も変わってくるよね。
そう、そうなんですよ、
うんうん、
で最初は甘ーっと思って、いやちょっとこんなにいっぱいできちゃったけどこれ飲みきれるかなって思ってたんですけど、
うんうん、
なんかだんだん甘さが落ち着いてきたような気がして、
うんうんうんうん、マリリン先生にね、はい、来ていただいて、ラジオにもね来ていただいた、
ね、は
い、だから私があの春に野草酵素をね、
そうそう、
学ばせていただき、そして手作り酵素は、うん、あの市販のものは一回加熱をしているから、うんうん、まあとても強い菌はね生きてるかもしれないけれども、うん、本当に手作りがいいよって教わり、作りたいと思って、うん、そこにね、中潤巻き込まれましたね。
はい、
うん、マタキを持ったすげースペシャルな笑顔の中潤あの写真大好きですけどねそうそう、それがねやっぱり生きてるからどんどん味が変わるんだよね、
うん、
面白いよね、うん、酵素膜もできてるでしょ。まだ
できてます、できます、
ね、はい、そう、 夏のね、夏バテ予防にマリリンとかはお子さんに、うん、ポカリスエット代わりに飲んでるよっていうね、うんうんうん、ポカリスエットってほら点滴って言われてる時期もあったぐらいさ、うん、やっぱりエネルギーになるし、うんうん、そういう熱中症の時とかもね、うん、いいし、だから今年はね私たちは梅酵素で、でも梅酵素って言っても梅以外もたくさん入れたよね。
入れましたね。
うん、何入れた？人参、ブロッコリー、サヤエンドウ、スイカ、パイナップル、メロン、マタケ、生姜、トマト、ほんでもってブドウを、それからそれからっていっぱい入れたよね。
キノコも入れました。
キノコも入れたね。ブラックベリーも入れたし、で、
ビワ。
ビワも入ってた。うんうんうんうんうんうん。なんかすごいよね。
うん、
うんうんうんうん。買い出しがね、マリリン本気の買い出ししてくれてるから、ね、
うん。ピーマンも入って
た。ピーマンも入ってたね。うん、そうだそうだ。
ナス。ナスの皮。
ナスの皮剥いた。私剥いた。ナスの皮剥くの初めてかもとか思いながら。ねえ、うん、楽しかったね。
楽しかった。スモモもね、何種類か。
何種類か。そう、トマトもね、3種類とかね、うんうんうん、いくつもの種類。ね、同じ、果物とか野菜でも、やっぱりちょっと違うんだよね。うん、そう。これがどうなるんだろうと思ってね。
最中がすごい楽しかったね。
そう。で、楽しすぎて写真撮り忘れててね。そう。まあ、夢中になりすぎてね。そう。でも、切って、梅とかは3面ぐらいに切ったんだったかな、
うんうん、
うんうんうん、3面って難しい、2回
2回切って
2回切って 3個に分けた、はい、うんうんうん、私ね最初話聞いてなくてね、めっちゃ細かく
そ, そんな切らなくていいよって
だから遅いんだよみたいなねあれみんなよりなんかまったりしてる倍の量を私はね作ったんですけど、美味しすぎて、うん、あの春の野草が、うんうんうん、そして体が調子良さすぎて、うん、良すぎて、これはこの夏たっぷり飲みたいと思って、うん、2倍作りまして、だいぶ減りましたよ
もう、
はい、
どのくらい1日飲んでるんですか。
まあ、ちょっとお裾分けしたっていうのもあるんだけれども、うんうんうん、でも大体飲むときはほら、レンゲあるじゃない、
うん、
レンゲに2スプーン、
はあ、
でコップ1杯ぐらいの水にを入れて飲む、うん、180ぐらい飲む、うん、
へ、
基本はそれなんだけど、うん、もっと飲みたいっていうときは2回それを飲んじゃうかな。レンゲ4杯かな、多い日で。
へ、
どれぐらい飲むんですか。
いや多分大さじ1杯ぐらいに水ドバドバって入れてコップ1杯かな。だから今聞いて少なすぎるのかなとかって思いましたね。
おすすめは5倍って教えてくれたよね。
そうそう、いやだから甘すぎたから、
うんうん、そうね、
ちょっと多めに、
まあ、いいと思う、いいと思う、
入れたんですよ、
それぞれのね感覚でね、うん、餅が良くていいじゃないですか、それで満足もできて満たされてってね。
いつも夜飲んでるんですけど、
へ、
あれはいつ飲んだらいいのかなと思って、朝飲むのがいいのかなとか、
飲みたい時に飲めばいいと私は勝手に思っていますが、あるかもしれないね。どうなんだろう。でも朝白湯飲むといいとか言うしね、
うんうん、
起きがけにもしかしたら、うん、
なんかなんだっけ、スイカだったかな、うんうん、なんか朝食べると、うん、天然の日焼けだったかな、日焼け対策とかってなんか聞いたことがあって、そういうのを考えると朝飲むのがいいのかなとかね、うん、思いながら、うんうん、いつも夜の、うん、
日によって変えてみたらどうですか
そうね、でそれ夜飲むと、うん、夜コーヒー飲めないじゃんって思いながら
夜コーヒーが飲みたい
の
ね。
いつも食後で夜コーヒーを飲みたいのに、
うん、
食後に梅になっちゃうから、あれコーヒー飲む時がないなみたいな。
今食後に梅飲んでるの。
あ、そうそうそ う, そう、
寝る前じゃなくてね。
寝る前じゃなくて、
うほうほう、
まあ寝る前みたいなもんじゃない、夜ご飯の後だから
そういえば中島はしめじより早寝だったね。
あ、そうそう。食べたら寝ちゃうから
、ね、朝の仕事は大体中島、うん、夜の仕事はしめじみたいな 返事がない、寝たかなみたいな、ね、返事が来た、起きたかなみたいなね、そこはね。そうかそうか、私今金魚の餌は何時にあげるのがいいんだろうと思いながら、朝あげたり夜あげたり、何時が喜ぶのかなこの子たちって。
そうね、うん、どうなんでしょう、
大体いつでも喜んでくれる。
いつでもお腹空いてるのかしら、
基本ね、うんうん、でも一匹さ、あの去年転覆病になって、
うんうん、
で別の子は転覆病を回復したんだけれども、その子はレン君って言うんだけど、うん、あの頭が赤くって体が白い、うん、あの種類の金魚ちゃんだったんだけど、うん、割とぷっくりとした、あの治らなくって、うん、あの転覆病浮いた後今度は沈み病みたいになっちゃって、うん、沈んじゃって、でまあ、要は浮きがね多分うまく機能しなくなっちゃってるから、うんうんうん、その水温によって浮いたり沈んだり、うん、今うち温度計だからつけてなくって、うん、レン君が浮いてるか沈んでるかで大体水温が分かる。レン君今日も仕事してくれてありがとうって。今日はこれぐらいかなとかね、うん、でもあの餌食べ過ぎちゃうとちょっと浮き気味になるから、うん、消化不良を起こしちゃったら ね浮き気味になるのかなとか、でちょっとこう浮き気味が続くとお腹に反転赤くなっちゃうんだよね、うんうんうん、やっぱちょっと水のね、こうカバーがなくなって空気に触れる時間が長くなるのかなとか思って、うんうん、ちょっと昨日網かぶせて少し下ろしたところで、うん、維持して1日過ごしてもらったの、
うん、
でそしたらちょっと赤いのが増えちゃって、あれごめんと思って、これはやっぱり血流の問題もあるのか、どうするレン君どうするって言って今日は自由にして出てきたの、
うんうん、
すごくレン君とねここ 1,2 年会話をしてる。別室のバケツに移動させることもあるし、うんうん、網の中に入れることもあるし、
うん、
でもう一匹ね、翔ちゃんというやんちゃんものがいてさ、うん、その子多分一匹だけオスなんだろうなと思うんだけど、翔、うん、ちゃんが暴れ狂った後にあの水槽の中が卵だらけになるっていう事件が起きて、でうちの子たちが、うん、この卵をどうしていいかわからないよって言って、まあ、確かに増えてもね育てるのがちょっと今の環境厳しいし、
うん、
とはいえ卵殺すのもなんか嫌だし、うん、みたいな、でも掃除だからちょっと今回ごめんなさい、じゃあやっぱ卵産まない環境にしたいし、そのもうちょっと翔ちゃん暴れんぼすぎてみんなをつっつくから、うん、疲れてるね他の金魚なんかふーみたいになるから、もう翔ちゃん疲れてるからやめてって言っても次から次へつっつきに行くのもうって言って、もう君は別室だって言ってちっちゃいスースを買ってきて隣にやったら、すごい悲しそうにあの反対側の水槽の方にずっと顔くっつけて見てる。そっちに行きたいのになーって、で他の金魚たちもおめえ大丈夫かって見てて見つめ合ってんだけど、いやもうちょっとそこで過ごしてみてってで別室して今1年半ぐらい、
ね、
で水替えの時にたまに一緒にちょっとだけするんだけど、うんうんうん、嬉しそうにもまたまたへーってなるからこらっていやもうだ金魚もすごいなって個性があるなって、我が家に来たらみんな個性爆発するのかみんな性格があって5匹いるんだけど面白いんだよね、うんうん、コロンちゃんとかは転覆が治ったんだけど穏やかな子だし、で、うん、マナちゃんは最近寝ぼけるのがひどいの、
寝ぼける
ちょっと無遊病かなって思うんだけど、基本穏やかで、でも体が一番大きくてね、うん、マナちゃんは多分20センチ弱ぐらい今あるのかな、ちょっと狭い、
でかいね、
でま、でか言い過ぎた、15センチはいやでかい、うん、15センチぐらいかな、でかいの結構、
うんうん、
で基本は穏やかなんだけど突然ふわふわふわってなんかふわふわって動くのね、
うん、
これは寝ぼけてるのか急に運動したくなったのか、その現象がここ2ヶ月ぐらい続いてて、マナちゃんどうしたのって聞くんだけど、うん、聞いてるだけでなんか、うん、なんとなくまあ心配するなって言ってそうな気がするから、
うん、
まあいいかな、ただ他の金魚たちがびっくりするのと、うん、水槽 の下の石の5分の1ぐらいを剥がしちゃうのね、マナちゃんがずっとそこでシャカシャカシャカシャカシャカシャカ、最近流行りなのかなで、うちの金魚事情でした。
はい、じゃあひまわりをね育てようかなと思って、
あ、いいね、
種もらったから入れたんだけど、
うんうん、
ある時からなんか止まってて
止まってて
背丈がずっと止まってて、
へ
え、昔あの1個種を入れて育てた時は、
うん、
なんかすごいすぐ長く伸びていったの。ひまわりってそういうもんだよなって思ってたんだけど、
うん、
全然進まなくて、
うん、
どうしたんだろうと思ったら、うん、なんかあれよく見たら葉っぱが、うん、あのちぎれてて、
あれ、
あれ食われてんねって。
あら、そうなんだ。品種かなと思って聞いてたけど、そうじゃない、ね、
全然食われてる。どこだろうって。
光合成できないな、葉っぱ食べられ ちゃうと、うん、
よーく見たら、うん、あ、茎と同化しているアオムシさんいたと思って、アオムシさんがめっちゃ食ってたと思って、
あ、
アオムシさんにはさよなら しました
選択したんだね。
はい、
そうか。
でもその後からそんなに伸びてない、
ね、本当。アオムシさん夜中来てるんじゃない。そうか、うん、まあやっぱり最初のうちにね、葉っぱで吸収できないとしんどいよ ね。そうね。うちら丁寧に対話するよね。人だけじゃなくね、いろんなものと楽しいよね。どうするの、そのひまわりさん。とりあえず見守り、
とりあえず
追肥とかしてみたらダメかな。
じゃあしてみる、
うん、あ、牛乳かけてる映像とか。あれは正しいのかってちょっとまだ調べてないから。でも卵の殻とかよくね、ひっくり返して昔おばあちゃんとか置いてたなとか ね、やってたね、
うん
うん、まあ一般的な追肥でもいいかもしれないけど、
うん、
あれは
ない
ほら、酵素、
シロップ、
うん、シロップちょっとかけてみたら、目覚めたらびっくりだよね。
すっごい違う蝶々とかいっぱい来ちゃうかもしれない。甘くて
さらに呼んでしまう。
そんな気がする。
土の中までは、あ、でも違う土の中に来ちゃう
か、違うの来るかも。
はあ、難しいな、
うん、隣にいるね、あの、うん、トマトさんはね、
うん、
あの今回初めて、うん、あの支柱のいらないトマトっていうのを育ててみたの、うん、鉢植えトマトっていう、
はいはい、
レジナっていう名前なんだけど、
へえ、
その子はいい、ね、あの甘いのできた。
あ、よかったね。
そう、
うんうんうん、もう食べられてるんだ、
うん、
へ
え。でももう終わっちゃったかな。
ああ結構早いね。
そう、
まあ支柱がない高さだからね、コンパクトな感じなのかな。
そんなもんよ。
うんうんうんうん、うん、
20センチ30センチいかないぐらい。
そうね、今20センチだった時にうちのマナちゃんそんなに大きくないと思っちゃった。マイクスタンドぐらいだね。
そう、
あ、なるほどね。
あれは良かったなって思いました ね、
ね。うちのさ、家でキュウリを植えたらさ、
うん、
なぜかうまくいかないのよ。
ほう、
初年度だけうまくいったんだけど、
うん、
2年目は雌花が出なくって、
ああ、どっちも
全部雄花ばっかり
で、
もうまあ花がいっぱいで美しくあるんだけど実がならないみたいな。で次の時は雌花もあったから、
うんうん、
受粉いけるかなと思ったんだけど、全部シワシワってなっちゃってうまくいかなくて、虫がいないのかな、なんかわかんないな。もうちょっとキュウリはやめようと思ってね、うん、去年はトマトしてたんですけど今年はないですね。
毎年一回育てるのが楽しみです。
いいですね、
はい、
金魚に専念します。では後半、
はい、
自分の好きが見つかる第八感を信じて。
今バックミュージックといい感じにコレチさんが、
うん、
ね、さすがよ ね、心地よかったわ。
はい。
ちくいちありがとうございます。初めてかも。でも前半でなんか、あ、そうでもない、音楽綺麗に、
うん、綺麗にしたのは
初めてかも ね、
うん、
今日宝くじ買う。
サマージャンポ
でよく私にアドバイスしてくれる人がいるの。なんかこういう時買うといいよとか。いやいやいや、いいですね。調和ちょうどいい。 なんかやっぱ握りしめてるとねちょうどいいわね、舞い込んでこないなって思うんだよな、うん、こうしなきゃあしなきゃとかね、うん、なんかいろいろさ人数が多くなるとルールも増えるとかさあるんだけど、うん、だけれどもなんかできるだけ簡素化して一人一人がなんかこう生き生き活動することによってその集団もどんどん上昇していくみたいな、
うん、
なんかそれは夢の種では感じるんだけど、うんうん、ちょっと他の団体でねちょっと行き詰まることがたまにある、
うん、
うんこんなになんか狭い動きづらいみたいなね、だからねそのわーいいないい調和っていうのをね感じていきたいね、
うん、
うん、
大事ですよ調和は
ね、私たちのね体もそうだけれどもね、まずだから自分の体が調和してること整ってること、この間だから昨日整体行った時も、うん一人さもう波長の合う先生がいて、
うん、
でそれまでスピな話は誰にもできなかったんだって、
うんうん、
でもなんか神社巡りの話とか私とかなっちゃってあれって思ったんだね、うん、どんどん今話してくれて、うん、竜が好きですとか、うんうんうん、宇宙がどうとかやっぱり自分が整ってないと人に触れるのがやっぱりと思って、
うんうん、
で今すごい整えてるんですとか、
う
ん、何々面白いと思ってその先生と話してるんだけど、うん、一回その先生のあの加圧の時みたいなんかトレーニングの時に私貧血みたいになっちゃって、で他の先生ではならないんだよね、だから、うん、キワキワまで攻めてくれたんだろうけど、
うん、
でもいやちょっと大橋さんにはやっぱこっちで行こうと思いますって言って次なんかストレッチ多めの加圧トレーニングみたいな提案してくれて、
うんうん、
すごい向き合ってくれてるの私にね、うん、すごい嬉しくって、うん、だからほらあの攻めてみないとさわからないじゃん、
うんうん、
なんかそれぐらいで他の先生も素晴らしいんだよ、
うん、
だけどなんか一線越えちゃってその後にじゃあやっぱこっちかもしれないって提案してくれて、で昨日もなんかそのストレッチ多めの加圧をしたんだけど自分でやっぱりできるストレッチの限界を感じたね、
うん、
すごい何これどこなんでこんなとこ伸ばせるのみたいな、
うんうんうんうん、
細かい部位がルミ先生のストレッチもすごい良かったんだけど、
うん
あれはやっぱ自分でじゃない、
うんうん、
だから改めて人の手を借りることの大切さ、
うん、
そしてやっぱり整ってる整うことを意識してる人にこう一緒にやってもらえるっていうのは自分にとってもギフトだなと思って、
うんうん、
首いっといで
首ね、なんだろうな急に首が、
ね、まあすぐ取れればいいんだけどね、
はい、
本当に寝違えただけならね、
そうそう
ね、でも私も首はすぐ来るんですよ、だからこの 真上を向くっていうのが、
うん、
こう1年半前はできなかった、
へ
痛くて、うん、いけてる気がするな、
うん、
うんうん、なんかそれは
あの上下より横ですね、
うん、寝違いかな、うんでもさ子供とかがさ初めて筋肉痛になった時とか、
はいはい、
寝違えた時って悲壮な顔してこない、
そうそうそう面白いよね、
面白いね、面白いって言ったらあれなんだけど面白いよね、
うん、
ママなんか首が朝起きたらどうしよう、うん寝違えたんだと思う、
ね、その感覚っていうね、
新感覚だねって言ってね筋肉痛もね、うん、病院に行こうと思うどうした、うんうん、なんかふくらはぎがすごく痛くて両方痛くて歩けない、昨日何やったか覚えてる、めっちゃ走った、めっちゃどっちしたね、それだよみたいなえーみたいなでもそれでね解消する家もあれば、
うん、
いやもう本当に無理だって言って病院に行って、でそこのママが教えてくれたんだけど、先生が筋肉の炎症ですねってそれはいわゆる筋肉痛ですかみたいな診断名は筋肉の炎症ですけど、 って、まあ、聞いたら、うん、そうですねってでも初めてって分かんないよね、
うん、
うちの父親はあの口内炎ができた時に病院に行った人だからやっぱ怖いよね、
うんうん、
でもそれ初めてじゃない、毎回お父さん、口内炎で病院行きたい人なんだみたいな
口内炎なかなかね、治りにくいものもあるからね、
ねえ、
うん、
早く治したいんだよね
そう
だけどお父さんみたいなうち母は行かない人なのよ、うん、で父はすごい病院に行く人で、うん、健康診断も父はめっちゃ喜んでいくし楽しみに行くし、うんうん、数値ニヤニヤしながら今日はお父さんこうだったんだみたいな人なのね、
うん、
でも母はもう一切行きませんみたいなの、うんうん、20代でちょっと大病をして、うん、あの手術してあの大出血でちょっとあの精子をさまよったことがあるから、うんうん、次何かあったらもう絶対手術しません、そのまま行きますって言ってて一切行かないまま元気面白い夫婦だなって思いますけどね、うん、なんかねそういう絡みがあっていいのかね、
うん
うん、なんで私も健康診断は気になったら行くんだけどね、あの診断はね、うんうん、今年は行ってないけど、ね、中条はね行ってるしね、
はい、
うん、ね、まあ人それぞれということで、
うん
うん、何の話からこんな話になったか忘れちゃった
な、首じゃない、
あ首か、
あ調和だ、
あ調和か、
うん、
そこまで戻ったでもさ本当中潤とも10年ね、うん、8D 子ども教室ね一緒にやってて、
そうです ね,
ね
調和してきましたよね、
してきたよ最初はさえそうなっちゃうとかさえとか二人でさえっていう結構あったよね、
ありましたありました
なんか覚えてるのあるの、しめじゅんの、
なんだろう、まあ、あるっちゃあるよね、
え大丈夫傷つかないから何言ってもらっても
いやなんか、まあ、だからすぐ忘れるっていう、
ああれ ね,
ね
理解してくれた、
あ、まあ、まあ、理解しましたよ色へのこだわりとかね、
そうそうそう、あそうねチラシ作るときとかね
そうそうそう、
いや本当にもう色見本送ってもらったりとかほら印刷所の娘っていうのもあるし、やっぱ絵描くの好きっていうのもあるしね、うん、でも今のデザイナーさん一緒にやってくれてるさ、
うんうんうん、
方々はさドンピシャなんだよ、だからやっぱり会う人は会うし、ね、会わない人とは何回やっても会わないんだよねダメだ、どうやって伝えればいいか分かんないから、もう色見本もらってこの色とこの色とこの色でって言ったらちゃんとそうしてくれたから、
そう、ね、
最終手段だよね、
うん、
向き合ってきたよね、いろいろね中潤はさ、あの大体はいいよってなるんだけどさ、突っ張り棒へのこだわりとかさ絶対落ちるから使いたくないとかそれちょっと分かんない、トイレの上には突っ張り棒でここにトイレットペーパー置きたいんだけどとか、いや落ちるとか、いや私落ちたことない大丈夫とか言って一応ね、あの今のスタジオになって7年以上落ちてないね、
落ちてない
あとねトゥードゥがあるとね動きやすいとかね、うん、あとはちょっと肉食系に弱いとかね、
あそうね、
うん、いいとこだけ持ってかれるのなんか切ないとかねなんかいろいろ話し合ってきたよね、うん、ありがとう、
ありがとう
やっぱりねこうそのなんか、でもこれは当たり前にしちゃいけないなって思う、うん、やっぱり、うんちょいちょいさもう全然わかんない LINE のやり取りとかするじゃんこれ何のこと言葉省きすぎだよみたいな ね, 、
はい、ね
でも感謝を忘れずに、
はい
はい、エンディングになってるね、もう ね,
そ, うね、
そのまま曲変えてもらおうか、
そう
し
ましょう
ね、ありがとうございます、
うん、
なんか、うん、まったりすると時間を忘れるね、
はい、
うん、この曲とともに、あじゃあ締めようって思うやっぱり二人語りいいですね、
うん、
はい、まあ、そんな 8D 子ども教室ホームページ見てね、体験来てね、
うん、
リアル校も待ってるよ、
待ってるよ、
ゆるゆるっと生きてまいりましょう、
はいはい、
私もあなたも OK 第8巻
OK、
OK
少しでいいよ君のそば